皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は、宇宙デブリ除去の具体的な進展、微小重力での医薬品製造の商業化、そしてスターシップが牽引する宇宙輸送と観光の未来、さらには月面基地建設を支える新素材や宇宙空間での食料生産技術、中国の再利用ロケット開発、軌道上 AI コンピューティング、そして新宇宙探査に向けた原子力推進技術に注目します。
なるほど。今週も盛りだくさんの内容で楽しみです。宇宙での新しいライフライン構築に向けた動きが活発になりそうですね。では、詳しく見ていきましょう。まずは、宇宙デブリ除去の話題から聞かせてください。アストロスケールのエルサムミッションが注目されているようですね。
はい。英国のアストロスケール社が開発する軌道上デブリ除去実証機、エルサムが、英国宇宙庁からアストラカルタシールという、宇宙経済の持続可能性への貢献を評価する賞を受賞しました。エルサムは、機能停止した日本の政府衛星を対象に、ランデブー、補足、軌道離脱を行う自律型サービスを実証するもので、最近、振動試験も完了し、飛行準備が整ったと発表されています。
能動的デブリ除去が転換点とありますが、業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
これまで宇宙デブリ対策は、発生させないという受動的なものが主でしたが、エルサムのような能動的なデブリ除去技術は、発生したデブリを除去するという次世代のアプローチを示します。宇宙デブリの増加は将来の宇宙ミッションにとって深刻な脅威ですから、この技術は軌道上サービスの商業化を加速させ、より安全で持続可能な宇宙環境の実現に向けた重要な一歩となりますね。
受動的から能動的へ、宇宙環境を守るための具体的な動きが進んでいるのですね。続いては、微小重力環境での医薬品製造という、とても興味深いニュースです。バルダ社が HIV 薬の結晶化に成功したとのことですが、これはどういうことでしょうか。
バルダスペースインダストリーズ社が、HIV 治療薬リトナビルの結晶化を低軌道で成功させました。これは商業規模での宇宙医薬品製造の可能性を実証する画期的な成果です。微小重力では溶液中の不純物が沈降せず、対流も抑制されるため、地球上では困難な、より均一で完璧な結晶構造が形成されやすくなります。これにより、薬剤の安定性や溶解度、バイオアベイラビリティの向上が期待できます。
大手製薬会社のイーライ・リリーも国際宇宙ステーションで研究を進めているとありますが、製薬業界にとってどんなインパクトがありますか？
ええ。イーライ・リリーはレッドワイヤーと提携し、糖尿病や心血管疾患の治療薬開発に微小重力環境を応用しています。この技術は、創薬研究のボトルネックを解消し、より迅速かつ効率的な新薬の発見を可能にするでしょう。将来的には、地球の医療ニーズに応える新たな製造拠点として宇宙が進化し、長期有人宇宙ミッションにおけるクルーの健康管理にも貢献する基盤となると考えられます。
宇宙が私たち地球上の健康にも貢献するなんて、本当に夢のようですね。スージーが言う通り、夢といえば宇宙観光もその一つです。スペース X のスターシップが、この分野に革命をもたらすという話題ですが、どんな変革が期待されるのでしょう。
はい、スペース X のスターシップは、その前例のない輸送能力と完全な再利用性により、宇宙観光産業に根本的な変革をもたらすと評価されています。専門家は将来的に年間数千万人の宇宙旅行者が生まれる可能性を指摘しています。これは従来の富裕層向けというニッチな市場をはるかに超え、宇宙へのアクセス性を向上させ、価格を低減することで、より広範囲な層に宇宙観光を拡大するものです。
数千万人はすごいですね。地球上の都市間を数時間で移動するポイントトゥーポイント輸送も構想されているとか。
その通りです。スターシップは地球上の主要都市間を数時間で移動する超高速輸送を実現し、長距離国際線フライトの所要時間を大幅に短縮する可能性があります。また月や火星への人類の移住を支援するためのインフラ構築も視野に入っており、宇宙は単なるフロンティアではなく、 人類の活動拠点としての新たな側面を持つことになりますね。
宇宙旅行が私たちの日常に現実味を持ってくる日もそう遠くないのかもしれませんね。宇宙での食料生産も将来の宇宙生活には欠かせない技術ですよね。レッドワイヤーが国際宇宙ステーションで商業宇宙温室ミッションを始めたというニュース、これはどういう内容ですか？
レッドワイヤー社はアストロバイオームスペース社との契約に基づき、国際宇宙ステーションで初の商業宇宙温室ミッションを開始しました。このミッションでは、微小重力環境下でイチゴ栽培と先進的な土壌改良技術のテストが行われます。これはレッドワイヤーのグリーンハウスプラットフォーム初の商業飛行であり、軌道上での商業的な作物科学をサポートするハードウェアの概念実証となります。
イチゴ栽培ですか？宇宙で育てられたイチゴはどんな味がするんでしょうね。この技術は将来の宇宙居住にどう貢献するのでしょうか？
イチゴは栄養価が高く、比較的短期間で収穫できるため、宇宙での食料生産の実現可能性を示す上で理想的な作物です。このミッションは、地球からの物資輸送に頼り切ることなく、食料の現地生産を目指す、インサイチューリソースユーティリゼーションの一歩ですね。将来の月や火星での農業に応用可能な基盤技術の確立を目指しており、宇宙飛行士の食料供給の多様化、栄養状態の改善だけでなく、心理的な健康にも貢献すると期待されています。
宇宙でのいただきますが楽しみになりますね。月面基地建設に向けた具体的な材料開発も進んでいるのですね。低炭素コンクリートの生成逆設計法とはどんな技術ですか？
はい。月面基地建設に貢献する物理学に基づいた低炭素コンクリートの生成逆設計法が開発されました。これは強度、地球温暖化係数、コストのバランスを最適化する画期的な研究です。従来の材料設計とは異なり、望ましい特性を先に指定し、それを実現する材料組成を AI と物理モデルを組み合わせて探索します。これにより、月面レゴリスを主成分とする宇宙コンクリートの設計が効率化されます。
レゴリスを建設資材に使うことができれば、地球から資材を運ぶコストが大幅に削減できますね。この技術の今後の見通しはどうですか？
その通りです。地球からの物資輸送コストは極めて高いため、この技術は月面インフラ構築の経済性を根本的に変革する可能性があります。月や火星のレゴリスを活用し、厳しい宇宙環境に耐えうる強度と耐久性を持つ材料を効率的に開発するための強力な手段となるでしょう。地球上の持続可能な建設産業と、人類の多惑星種としての未来の両方に貢献する重要な一歩となります。
地球の課題解決にもつながる技術革新、素晴らしいですね。中国の宇宙開発も目覚ましいですね。ランドスペース社がステンレス構成の再利用ロケット ZQ3 を開発しているとのことですが、これはどういう意味を持つのでしょうか？
はい、中国のランドスペース社は再利用可能なロケット ZQ3 の開発を進めており、機体に従来のアルミニウム合金ではなく耐熱性と耐久性に優れたステンレス鋼を採用しています。これにより、宇宙からの再突入時の極端な熱ストレスへの耐性が大幅に向上し、ロケットの再利用性を高めます。また、同社は2023年に世界初のメタン、液体酸素燃料ロケット、ZQ2 を軌道投入に成功しました。
メタン燃料は、再利用ロケットにとってどんな利点があるのでしょうか？
メタン燃料は、従来のケロシン燃料に比べてすすの発生が極めて少なく、ロケットエンジンの内部汚染を低減します。このクリーン燃焼特性は、再利用可能なエンジンのメンテナンスを簡素化し、長寿命化に直結します。ランドスペース社のこれらの技術進歩は、中国が宇宙打ち上げ能力のコスト削減と持続可能性において、グローバルリーダーとしての地位を確立する上で重要な一歩となるでしょう。
国際的な宇宙開発競争もますます激化していますね。宇宙での AI 活用も進んでいるようですね。軌道上コンピューティング競争が激化というニュースですが、具体的にどんな動きがあるのでしょうか？
宇宙でのデータ処理能力をめぐる競争が激化しており、軌道上データセンターの概念が現実のものとなりつつあります。スタークラウド1衛星は NVIDIA H100 チップを搭載し、Google AI モデルのトレーニングを実施しました。また、 中国の ADA スペースは、軌道上 AI 処理用の2800基衛星コンステレーションの最初の12基を打ち上げています。ソフィアスペースも薄型衛星、タイルズでメガワット級の電力供給を計画しており、宇宙空間での高性能コンピューティングと AI 処理が飛躍的に加速することが期待されます。
NVIDIA の最新チップを宇宙で使うというのは驚きですね。この軌道上 AI インフラは、将来の宇宙経済にどんな影響を与えるのでしょうか。
地球観測衛星が収集する膨大なデータを軌道上で直接処理することで、地球へのデータ転送の遅延と帯域幅の制約を大幅に軽減できます。これにより、リアルタイムでの意思決定や自律運用の能力が向上します。今後、地球観測、気象予測、災害監視、防衛、新宇宙探査といった分野において、オンボード AI 処理によるリアルタイム分析は、より迅速かつ的確な対応を可能にし、宇宙経済における新たなサービスモデルやビジネスチャンスが生まれるでしょう。
宇宙のインテリジェンス化もすごいスピードで進んでいるのですね。最後に、NASA が発表した新宇宙推進宇宙船、スペースリアクター1フリーダムについて聞かせてください。核分裂炉を推進システムに使うというのは、どういう技術ですか？
はい、NASA は、核分裂炉を推進システムとして利用する初の新宇宙宇宙船スペースリアクター1フリーダムを2028年後半に初打ち上げする計画を発表しました。このミッションは地球軌道外での原子力発電の運用能力を実証し、将来の月面基地向けの核分裂表面発電技術の基盤を確立します。月の夜は2週間近く続き、ごく低温になるため、核分裂炉は月面での安定した電力供給に不可欠です。
火星やさらに深い宇宙への探査につながるのですね。この技術の今後の展望はどうでしょうか。
核分裂炉は、推進だけでなく、月面基地での電力供給、生命維持システム、鉱物採掘、燃料生産など、多岐にわたる活動に安定したエネルギーをもたらす可能性があります。この技術の実証は、宇宙探査のあり方を根本的に変え、人類が太陽系をさらに深く、そして持続的に探査するための新たな扉を開くものと期待されます。これは宇宙経済の成長を加速させる重要な要素となるでしょう。
宇宙でのエネルギー利用の新しい時代が始まるのですね。
今週は、宇宙デブリ除去から微小重力での医薬品製造、スターシップの革命、宇宙での食料生産、月面建設材料、中国の再利用ロケット、軌道上 AI コンピューティング、そして核分裂炉による新宇宙推進まで、人類の宇宙活動を大きく広げる多岐にわたる技術革新と商業的展開が進んでいることが分かりました。
はい、宇宙というフロンティアが、私たちの生活や未来に直接的な影響を与える時代が、ますます加速していることを実感しました。トロイさん、今週も興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。